教えて久保さん、この商品が売れる理由。
こんにちは、久保幸也です。この番組は水曜に配信している教えて久保さん、この商品が売れる理由のスピンオフ企画として毎週金曜日に配信しております。さて、スピンオフ企画第55回のゲストにお招きしたのは、今こそアダム・スミスの話をしよう、目指すべき幸福と道徳と経済学の著者でビジネス書作家の小暮太一さんです。小暮さんは1977年11月生まれ、千葉県船橋市出身。慶応義塾大学経済学部卒業後、富士フイルム株式会社に入社。現在主流となっているデジカメからのプリントシステムを構築されました。2003年にサイバーエージェントに転職、子会社の出版社アメーバブックスの事業責任者としてマーケティング、マスコミ戦略、経営管理を担当。渋谷で働く社長の告白、実録鬼嫁日記、キラキラ研修医をベストセラーにする手腕を発揮します。その後2007年には株式会社リクルートに就職、ベンチャーキャピタル部門にて企業への投資と新規事業立案を担当されます。2009年リクルートを退社、現在は独立されビジネス書作家としてご活躍されています。著書には今までで一番優しい経済の教科書、漫画プラス講義でよくわかる経済学超入門、学校で教えてくれない分かりやすい説明のルールなど多数ございます。本日は今こそ考えるべき成長と幸福をテーマにお話を伺ってまいります。それでは小暮さん、よろしくお願いします。まず小暮さんの自己紹介をお願いします。
僕はですね、今会社を辞めて、ビジネス書作家というか本を書きながら、はい、あとは自分で出版社を経営して、まあ、その出版社でありながら本を書く著者であるっていうような感じで仕事をしていますね。
どうだ、毎日本書いてるんですか？
毎日本書いてますね。
すごい。
もう 朝起きて、で午前中はちょっと資料を読んだりして、で午後から書き始めて、大体そうですね、1日間違いなく6時間以上書いてますね。普通何もない日だと8時間9時間は書きますね。
どこで書いてるんですか？
鎌倉のスタバで書いてます。
へえ、すごい。普通じゃないですか？もう受験生みたいな感じです
よね。そうですよ、受験生ばりですよ。今日はちょっと違いますけど、普段はリュック背負って、資料が多いんで、結構分厚い、まあ、メインが経済学の本とか、
そうですよね、
本書いてるんですけど、その資料が重たいんですよ。で、重たいので、ショルダーバッグとかだと本当にきついんで、リュック背負って、それで自転車でスタバまで行って、でスタバで居座り続けてこう、ずっと書いてるっていう感じですね。
すごいですね。で、ちなみにすごい経済学の本いっぱい出してますよね。
そうですね。
で、一番売れたのって過去のダイヤモンドの、
そうですね、このダイヤモンドの今までで一番優しい経済の教科書っていう、まあ、これが経済学というよりかは日本経済を解説した本なんですけど、これがまあ12ぐらいですかね、12万ぐらい売れてますね。
12万部。それ誰が買うんですか、経済の本って？僕いまいちよく分かんないんですけど。
そうですね、僕の本は池上さんの読者層と丸かぶりらしいんですけど、半分主婦なんですよ。
で主婦
で、ほとんど一番売れてる書店チェーンが紀伊国屋さんとかじゃなくて、ショッピングモールに入ってる熊沢書店さんっていう、
はい、
もう絵本とかが充実してる書店さんで一番売れてるっていう、はい、かなり、まあ、経済書にしては特別な感じですね。
そもそもじゃあなんで経済の本を書こうと思ったんですか？
もともとは、その経済の本を書きたいと思ってたっていうよりかは、経済学、まあ、慶応の経済を出たんですけど、
はい、
慶応の経済で経済学を勉強してたので、書くのは経済学しかなかったんですね、最初。
話戻すと、はい、本を書き始めた、じゃあ理由って何ですか？じゃあ
本を書き始めたのは、テスト対策、学生の時にテスト対策をしていて、
はいはい、
まあ、友達がこういろいろノート持ってくるんですよ、うん、
で、まあ、慶応っぽいですよね、そうですね、僕も分かります、
ね、はい、ビビリなのでなんかこう一夜漬けとかだとちょっと不安なのでちょっと前から準備してるんですよ。
真面目ですね。
単位ね落とすとなんか不安なんですよね、嫌なので、で準備するといろんな人からいろんな過去問とか集まってくるんで、でそれになんか対応するその答えを作っていくとすごい長くなったんですよね、
はいはい、
模範解答みたいなものがすごい長くなって、はい、で友達にこれもうちょっと書けば本になるんじゃねって言われて、で本を書いたんですよね、でなので学生の時にそのテスト対策本を、まあ、友達に言われて書いたっていうのが正確な表現なんです
か。書いたけどもそれは別に出版したわけじゃなくて、なあの日吉の本屋で売ってるみたいな、
ね、そうですそうですよね、ホチキスそうですそうそうホチキス止めして、まあ、学生会館で印刷機借りて
そうですよね、印刷機でね臨天満数ですよね、
回、まあ、してホチキス止めして、で日吉の日浦っていう、まあ、あの大学の反対側のところで、うん、置いてくれるっていう本屋さんが一軒だけ見つかったんで、うん、そこで置いてもらってでそれすごい売れたんですよ。
そうでしょうね、
テスト対策需要ってやっぱバカになんないですからね、ですごい売れて1週間で1店舗で300冊超えて売れたんですよね
バカだな慶応買うやつバカだな。
もう本当なんかもうみんなでもこぞって買ってて、でこれ売れると思ってですね、はい、他に慶応以外にその早稲田と東大と一橋と法政をまたホチキス止めしたやつをガラガラ持ってってですね、自分で持ってって、
本屋に利用したんですか。
大学生協さんに
へ
えで置いてもらって、東大とかでも結構売れましたよ。
それそうでしょ。
で一つだけ駒沢大学だけは生協さんに置いてもらえなくて、はい、駒沢大学の最寄り駅の駅上がったところにブックオフがあるんですよ、はい、そのブックオフに置いてもらってね、当時からしたら なんだこいつだって思われたと思いますけどね、
まあ、学生の口コミ力はすごいです
ね。すごいですからね。一回入り込んじゃえばなかなか抜けないというか。
それ相当儲かったんじゃないですかその当時。
まあでも、そうですね、学生にしたら儲かりましたけど、でも言っても、前、まあ、半期テスト前に1年2回あるじゃないですか。でそのテスト前ごとにまあ20-30ってところですかね。
でそれをまたずっと繰り返したんですか。大学の間、
大学いる間ずっと繰り返していて、で社会人になって、まあ、最初は富士フイルム入ったんですけど、はい、なかなかそんなガラガラ持っていけるようなほぼ突き止めするような時間もなく一回自費出版を出してもらったんですよ、はい、お金払って、
うん、
で
出したんですか。
出しました。大阪の自費出版の会社で250万払って出したんですよ、
うん、おすごい。
当時は出版業界のこと何にも分かんなくてですね、で大学でもともとホッチキス止めが売れてたので、出版社に持ち込めばみんな本にしてくれると思ってたんですよ。
でしょうね、
でもみんなどこもやってくれないんですよね。
うん、
実績がないとか言って、でやってくれなかったらしょうがないので自分でお金払ってやりますと。で売れる自信があったので、まあ、お金払ってもペイするだろうと思ってやったんですよ。でまあ、結果的にそれはまあそんなに大きくは儲かんなかったですけどね。250万とか
回収はできたんですか。
回収はしました。で最初5000部すって250万なんですけど、はいはい、次増刷5000部したらまた250万かかった今から考えるとものすごいぼったくりなんですけど、
めちゃくちゃぼったくり思ってますよね。
都合500万円かけて1万部売って
すごい。
でプラス50万とかですかね、50万60万ぐらいの世界でも赤にはならなかったですね。
そっから本を自分で書き始めて、でこの経済とかの本とかもそうなんですか。
そうですね、
延長線上でダイヤモンドからオファーが来たりとか。
そうです、この最初に書いた、まあ、
は
い、
落ちこぼれでも分かるシリーズ、
はい、これがミクロ経済学とマクロ経済学と、はい、あとマルクス経済学って3部作であったんですけど、はい、これを書店で見つけてくれて声をかけてくれたのがダイヤさんだったんですよ。
うん、
でダイヤモンドから声がかかって出したのが今まで一番優しい経済の教科書で、これがまあ一番今のところ一番売れてますね。
すごいですね。俺はすごいな。で今回最新刊としてアダム・スミス
そうなんです、
挑戦するんです。
アダム・スミスのコクフロンと、あともう一個あのアダム・スミスってそれより17年前にもっとすごいごっつい本書いてるんですよ。それは道徳感情論っていう本で、
うん、
で合計でコクフロンと道徳感情論合わせるとおそらく2500ページぐらいになるんですけど、
うんうんうんうん、
それをあのギューッとエッセンスだけまとめてあの280ページの本にしました。
普段からコクフロン読んでるんですか？
あの普段からは国論、ま、読めないですし、
愛読書かなと思ってさすがだなと思って、
あの本当に意味不明な日本語がやっぱ
こそうでしょうね。
内容もまあまあ難しいんですけど、やっぱ日本語が難しいので理解するのに非常に時間かかるんですよね。
うん、
まあ、でもそれをあの簡単にというかあの言葉をまず分かりやすくして、で現代の日本にあのまあ、理解されやすいようなあの例えとかを使って、まあ、表現方法を使って書いて、うんうん、でそうですね、あとはその、まあ、経済学っていうとなんか数式とかグラフとか思い浮かべちゃう
んですけ
ど、一個も入ってないですよ、
うんうん、
一個も今回のアダム・スミスに入れてなくて、
うん、
あのまあ、そういう何ていうんですかね、哲学ですかね、なんか経済哲学みたいな感じでまとめました、
うんうん、これビジネスマンがまあ、そのアダム・スミスだけじゃないんですけど、はい、経済学勉強するメリットって何かあるんですか？
ですね、経済学、まあ、特にアダム・スミスに限って言うと、
はい、
まあ まあ、マーケティングとか会計と違うので、その今日の仕事に即役立つってことではないですよね、
うんうんうん、
でもその自分の中で あの方針というか軸というか、なんで自分がこういうことをやってるんだとか、そもそもどういうことをどういう方向に向かっていけばいいのかっていう、その本質論が見えてくるので、
うん、
この自分の中にブレない軸が持てるんですよね、
うんうん、
その日経を読んでてなんかこう記事でこういろいろ書いてあっても、でも本質的にはどうなんだっていうことを常にやっぱ考えていかないと、うん、
確かに
ブレブレになっちゃうんで、
うん、
いけないと思うんですけど、その軸を持つのにあの非常に有効なんですよね、うん、こういう古典を読むっていうのは、でもやっぱりあの国論もう本当に読むの大変なんで、
うん、そうですね、
その国論読んでくださいって言っても多分ほとんどの人読めないんですよ、時間的に、
うん、まあよ、うん、なんか3、4ページ読むのがいっぱいいっぱいなようなイメージですよね、
そうですね、
マルクスであるとかアダム・スミスであるとかそのケインズであるとか、はいはいはい、もう題名が難しいですもん、
題名が難しい、本当に題名が難しいですよ。
今回そのアダム・スミス飲んで何ですか、目指すべき幸福と道徳と経済学、
はい、あのアダム・スミスはもともと道徳哲学者で、まあ、人間の幸福とはどういうふうにすれば達成できるかってことを考えたんですよ。で人間が幸福に暮らすためには、まあ、いろんな要素があるんですけど、その中の一つとして国が豊かにならなければいけないっていう、最低限の富がない人は絶対幸福になり得ないっていう、うん、まあ、今日食べるものがなくて飢え死にしちゃう人が幸福なはずがないっていうような理屈で、うんうん、あの経済学を解いたんですけど、
はい、
まあ、なのでその人々の幸福と経済学っていうのはセットなんですよね、うん、彼の中では。
なるほど。
であとはその道徳観っていうのもセットで考えていて、
うん、
まあ、それをそのトータルで、まあ、どういうふうに人は生きていくべきなのかとか、
うん、
あのどういうふうに考えていくとあの幸福感を味わいやすいかみたいなことをとうとうと書いてあるんですよね。
とうとうと
書いてあるんですよ。
とうとうとアダム・スミスは何百年前に書いてるんですか？これ
250年ぐらい前
ですね。250年ぐらい前にとうとうと書いてあるのを現代版にアレンジして、今こそ考えるべき成長と幸福。
そうですね、
うん、
やっぱりその東電の話とかあって、その原発を再稼働すべきかどうかって話あるじゃないですか、
はい、
でああいうのもその再稼働すべきかどうかっていうのって、やっぱ基本的にはじゃあその再稼働が是か非かっていうことよりも含めて、何のために再稼働すべきかっていうことを、うん、まあ、考えなきゃいけないと思うんですよね、うん、でその本質論の話とか、まあ、スミスが本当になんか今の現代の日本のために書いたっていうかのような書き方をしてるんですよ。
本当に自分で言うのもなんだけど
本当にそうなんですよ。であと面白いのがそのイチローだったり、
はい、
本部の中でイチローの話書いてあるんですけど、はい、イチローとか羽生さんとか将棋の、はい、あのいわゆる一流選手と言われてる人とアダム・スミスが言ってることが全く一緒なんですよ。
へ
え。一流たるものはこういう気持ちで臨まなければいけないっていうことが、みんなものの見事に同じことを言っていて、 それだけでもあなんかいやすごいんだなっていうのがみんな言ってることが共通してるんで、その発見は僕の中で大きかったですね。
なんかサンデル系ですか、マイケルサンデル系ですか。
サンデルさんのその正義論とかと結構近いかもしれないですね。
うん、僕すごい好きですけどね、
ああいう
サンデルは、
なんかこう本質的な話をするとか、あとはそのなんか根っこの部分ですかね、人間の根っこの部分をたどっていこうっていうのはあのかなり近いですね。
ちょっと一番最後になりますけど、あの、まあ、これ聞いている方が多分ビジネスパーソンが多いと思うんですよ、
はいはいはいはい、
あのなのであのリスナーの方にですね最後にこうメッセージがありましたら、はい、このアダム・スミス、今こそアダム・スミスの話をしろに関して、なんかぜひ一言いただきたいんですけど、
はい、あのアダム・スミスは、まあ、経済学の父というふうに言われてるんですけど、はい、ほとんどの人がこのアダム・スミスを知らないんですよね、で経済学の父を知らないで経済を語っていたり、そのどちらかというと枝葉の部分であの議論してるところがすごく多いと思うんですけど、はい、やっぱ本質を知るとその枝葉が枝葉であるっていうことが分かるんですよ。
なるほど。
ですのでその日々のなんかあの上辺の情報だけに惑わされないためには、こういう古典を読むっていうのは非常に有益なのかなという、
なるほど、
まあ、自分で書いて、まあ、スミスを学んで分かるようになったんですよね、
はいはい、
でただまああの先ほど言ったようにその国富論を原著で読むのは相当大変なので、まあ、その入り口として、はい、あの僕の本を手に取っていただけるのはすごくあの時間の節約にはなります。有効なのかなというふうに思います。
なるほど、私もこれまだ読んでないんですけど、まだね今この収録段階ではまだあの Amazon でも予約段階なんで、もうこれあの放送されてる時には多分買えると思いますんで、はい、ぜひ皆さんあの書き読んでいただきたいと思います。
ぜひ、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。小暮さんについてより詳しく知りたいという方は小暮太一のブログで検索していただきますと小暮さんのブログが表示されますので、ぜひご覧ください。
株式会社インスパイアコンサルティングがビジネスパーソンや経営者様に向けて定期的に開催しているセミナー、時間の都合がつかなかった、遠方で参加できなかった、でもセミナーの内容には大変興味があるといったご意見を多くいただきます。ご安心ください。今までに開催してきたセミナーは全て撮影を行い DVD として販売しております。人気著者とのあのコラボセミナーも、テレビに出演したあの講師の貴重なセミナーも全てご用意しております。ぜひビジネスパーソンとしての付加価値をアップするためにインスパイアコンサルティングのセミナー DVD をご活用ください。経営、マーケティング、勉強術、ビジネスに役立つコンテンツ満載のセミナー DVD は株式会社インスパイアコンサルティングのコーポレートサイト、またはビジネスコンパスでご検索ください。
それではまた次回本編でお会いしましょう。お相手は久保幸也でした。